ヤス&オーノのラジオトークバトルハイパー。わつございますが、ようこそのお運びでございます。ユーさんて縁賀町でございます。よよよよよ、あの8月ね、あの夏というと怪談の季節でございますよね。ね、だからあの四ツ谷怪談とかね、
はいはい、
番長皿屋敷とかね、ボタン道路とか落語とかね、芝居名作がありますけれどもね、はいはい、これあのどれがどれだかよくわかんないでしょ、なんとなく。
四ツ谷怪談はお岩さん。
お岩さん。
ね。
ね。
お岩さん。あとなんだ、お菊さんだの、おつやさんだの。
そうそう。あ、ね、よよよ。いいね、いいね、いいね。
それどっちがどっちだっけ、
どっちがどっちだっけなんですね。
うん、お岩さんはわかる。
うん。で、皿屋敷がね、うん、あ、1枚、2枚って数えるわけですよね。これがね、お菊さん。
お菊さんなんだ。
お菊さん。
それね、舞台でやった、俺。
ああそう、
うん、
やった
やりました、うん、お菊さんが皿割っちゃって、
うん、そう、うん、
だけどあのあちゃらか芝居っつって、
ああそう、
お笑いでやったから、
うん
うん、でそれはあの自分が割ったっていうよりも横にいたあの死神のいたずらで割っちゃうっていう。
なるほど。
その死神が俺だったん
で。ああそうかそうかそうか、うん、死神にしちゃなんか体格がいいね。
そうで
私の方が合ってそうだよ、
死神。そうそうそう、もう多分死神俳優だからね。
どっちかっていうと、
そう、そっちは死神俳優だから、うん、俺なんかもうで長髪のカツラつけられちゃったから、ちょうど流行りのさ、うんうん、もう危ない宗教の教祖みたいになっちゃって、
そう、危ないね、危ないね、
私はやってないなんつって言ったりして、
う
ん、まあそんな時代だったんですけども。
そうか。
で、でも結局ほらギャグだから、
うん、
でなんかバンズイン長兵衛が出てくるんだけど、
うんうん、
バンズイン長兵衛がね切られて死んじゃうんだよ、
うん、
でみんなが悲しい悲しいって言って泣いて、みんなで大泣きしてるから、で尼さんが出てきて、尼さんがちょっと死神さん何とかしてよこの状態っつって、
うんうん、
しょうがねえなっつって、
うん、
死神がその万全長兵衛生き返らしちゃう、
うん、
で生き返らしちゃう、死神のくせに生き返らしちゃったから、うん、お前は格下げだっつって貧乏神にされるっていう、
ね、なるほどね、
そんな芝居を ね、
ね、
昔やった思いがあります。
そう
です。その時にそう、お菊さん、
お菊さんね、皿、うんうん、数えてんのは ね、
ね、そうそう、
一枚足りないってやつだ。もう一つがボタン道路です、う
ん、ボタン道路、
ね、
おつゆさん、
おつゆさんということ、うん、おつゆ新三郎なんつってね、
あや新三郎か、
そうそうそう、
あ
ね、
あれはおつゆさん、
新三郎さんが取り殺されてしまうというね、
はいはいはいはい、
これがあのこれがカランコロンとこう下駄の音がする、うん、幽霊なのにこの下駄の音がするってとこが怖いんだよね、うん、これが、
ね、幽霊だからね、
足がないのに下駄の音をさせて通ってくるんですよ、新三郎さんのところに、
うん、新三郎、うん、
幽霊 の、 あのストーカーみたいな、これが怖いんです、
う
ん、
そう、お岩さんの時は伊右衛門か、
伊右衛門、タミヤ伊右衛門、そうそう、ドラえもんじゃない、
伊右衛門、今お茶ですけどね、
そう、伊右衛門という、そういうもうこういうのがある、う
ん、
あのボタン道路というと志の輔師匠でございましてね、
はい、
下北沢のね、
コンテージの輔師匠は、じゃあ立川志の輔なん
だ、立川志の輔
師匠、コンテージじゃねえ、
そうそう、
何でもコンテージになっちゃう、
見ましたけどもね、
あ、立川志の輔師匠ね、やっぱうまいやね、
そういう季節だから飯沼さんがきっとまあここに混ざったらもう、
うん、
もう縦板に水でいろんなこと喋ると思うのよ、
はいはいはいはい、
だけどもちょっとまたね夏休みでね、
ああそう、
商用だって、
はいはい、えそこへ来るまでの前振りでこれあの
そうそうそうそう8月に絡めてちょうどいいなと思って3本立て、
ね、3本立
て、
ね、うん、ね、なんかまたクラブ活動のあれか
ん
ない
なんかね、
うん、忙しい、
忙しいみたいな、
ね、夏だからまあ忙しいやな、
残念がってたらもうぜひ行きたい、うんっていうことだったんで、
またここで落語の話いっぱいして悔しがらせようっていう
話を言うでしょうが、夏の落語はいいねなんつってね、うん、船徳の話とかしちゃったりなんかですね、
うん、稲川淳二さんだけじゃないんですよ、怪談でね、夏はといえば
そうだよ、バラクの王居の幽霊の話なんか渋いで誰も知らないぞ、そんな話、
チョカロバラク、
はい、ね、チョカロバラク、ね、チョカロモモカのあのもう彼か昔の、あ、直接はないけど指定関係って感じだな、
あ、そうだよ、チョカロモモカさんだもんね、
うんうん、かたどればという、
ね、そうだそうだそうだ、
まあそんな話ね、今度また飯沼さんがいるとき
に、え、長家老ってね、桃花ちゃんはだってでもあれでしょ、講座師匠
も
で
しょ、
だから普通だったら ね、 あのあれだよね、
長家老を継ぐ人がいなくなってたの、
あ、春風亭じゃねえんだ、
それでそれをあの、うん、まあ、女性だしね、雰囲気いいし、うん、長家老だから、
うん、あの
長家老帝門を復活させようじゃないかって話
だったんですかね、
それで
昔流行った名前をね、
そうそう、
くもろしちゃんじゃなくてね、
う
ん、
そうそう、
あの快楽亭ブラックみたいな、
そうそう、
ね、
月亭課長っていうのもそうなんだよね、かなり途絶えてたんだけど、月亭っていう帝門を、
はいはい、
髪型に復活させようっていう感じでね、
そうな んですね、うんうん、あだからね月亭
珍しいでしょ、
うんうん、だからほとんど本来ならばだって米朝一門とか
米朝一門だ
からだから桂だよね
昔、うんうん、あの米朝ついてたと思う、うん、桂なんとか米朝って、うん、
ああなるほどね
前座の頃はね
はいはいはいはい、うん、
そうそう
ああそうか、うん、
でね髪型ってほら帝王少ないじゃない
あそうだね
笑福亭と桂と林家ぐらいしかないでしょ髪型ってね
ああそっか、うん、そうだね、うん、あ林家こそめ師匠とかね、うんうんうん、
あと
うだ、ね、
まあもう梅雨の五郎とか本当にあの一部じゃない、はいはいはい、森のフクロウとかさ
あ森のフクロウさんね
ねえ、
はいはいはいはい、
だからね月亭をね復活して
あそうなんですね、はい、それでまあそのお弟子さんに八方さんが、ね、
そうそうそう
でそこに今度は山崎芳生がね来て月亭芳生になって
そうそうそうそうそうね犬馬さんこういう話したいだろういやいやいやという
ああはいはいはい、はいね、そっか、ね、そうだから知らないだから関東でも知らない帝王のね、
うん
うん、いきなり出てくるものね
そうそうそう笑福亭っていうのはもとも
と浅根坊の楽なんてね
浅根坊の楽ね、
うんうんうん、
これは男子師匠のお弟子さんで継いだですけどね、
うんうん、ね、うん、だからそういうのをだから男子師匠文化で結構ね
うん、男子師匠文化でね髪型のすっきりがないんだけどさ、うん、桂文字助っていうのは髪型の名前だったんだよね先日亡くなった文字助師匠ね
そうなんですね
これもね復活させた、ね、
やっぱだから古典ね、うん、昔から歴史ある世界の話なので、ね、
そうそう奥深いんですけどもね、うん、
リスナーが全然ついてこないねと思うんですけども、うん、まあ、夏ということで
ありがとうございます、
まあ、そんな話
そう夏です、
始まりましたけども、
はい
まあ暑いよ言いたかねえけど暑いよ
そうだね7月の20日頃梅雨が明けたなんて言ってるけどもさ、
うんうんうん、
本当は今年の梅雨は 4,5 日しかなかったんじゃないかと思うね
ねえ
ああ
どうだったんでしょうね、
はい、
だからまああのまま夏来るかと思ったらなんて急にゲリラ雷雨が来た日があってさ
気象学的には、うん、まだ梅雨ですって言うんだけどさ、うん、実感としてはもう空気は夏だったよね、
う
ん、
そうそうそう
6月の終わりから
で結局あれでしょ9月の1日ぐらい過ぎたら正式発表があると、
う
ん、実はあの時になる
ね
もうすげえ後出しじゃんけん
梅雨明けしたと思われるだから
もう、ねうん、そうそう、うん、もう後なら何言っても構わねえみたいな
ねあとからね実はなかったとかね
そうそうなかった、
うん、
ね
一回あったら
卒業証書はなかった
なかった
ねなかった
チラ見せしかしない
チラ見せしかしない
誰のことでしょうね
でもみんなもう辞めちゃったから
今
もう辞職ですから
いや まだ分かんないよ
辞職するって言って
たわでもねいつとは言ってなかったりとかねしぶといんだよ意外とそういうパターンは
ああすごいいいよな政治家っていうのはな本当になんだかよ、ね、本当に、うん、まあこの間選挙があったんだかなかったんだか
そうですね微妙でございますよ
まあまあね、7月20日にね、ちゃんと投票に行ってから僕は佐々木蔵之介さんのライブに行きましたけども、
うん、関心を持つことは大切でございます
ねだから参加しとくとさ、やっぱこ う選挙特番が面白いよね
面白いよ、
うんねうん、爆笑の太田さんの番組もそうだけど、うん、やっぱ池上無双で池上彰さんのね、
うん、そうだね
もう僕は毎回一番最高のバラエティだと思って見てるけど、
う
ん、でやっぱ参加してるとか、まあ、参加って当たり前の話ですよ行かないやつがダメなのかなってやっぱ行かない
とりあえず関心をで、うん、くれぐれもフェイクニュースに気をつけてください
ああそうそう
もうこれだけは
ね、
気をつけて
あそこがいいあそこが悪いって時にまあちょっとねネットに出てる悪口言いすぎドイツもこいつも
受けないで、うん自分なりに裏を取ってほしい、
うん、そうだよね、ただねでも本当もちろんね投票に行くべきだったと思ったし、うん、でも今回はどうだったんですかねその辺の投票率なんかみたいなのもね、
う
ん、まあもうちょっとしたらいろいろね分かってくるかと思うんですけれども
よろしくお願いします、
まあ、自分たちの生活のねためです。
ああ、そうそうそう。
うん。まあそうですよ。
関連がないと思ったらこんなところで関連があるねなんていうふうにね、見てもらう。いきなりね関心持てって言われてもね、
うん、
正直ね何党があんだかわからないっていうレベルだったりするからね。
いたいた。仕事関係の先輩の、うん、もうだから70近いんだけど、ね、生まれてこの方選挙に行ったことがないっていう人がいたから、
うん、
思わずもう一人別の先輩と二人ダメだよ行かなきゃっつってさ、うん、したら誰が出てるか分かんねえし、うん、どんな党があるかも分かんねえ
何党が何を言ってるのかよく分からないっていうのはまだいいんだけど、うん、その以前の段階に何党があるんだか分からない
そうそうそうそう
あるからそっからやんなきゃいけないね、うん、
だから社会党公明党民主党共産党ってそれいつの話でしょ昭和40何年じゃないけど、社交民なんて言ってたのね
社交民、ええ、ね、各自連、なんだよ、あんのやろ、
ね、でそれが
新自由クラブ
新自由クラブ
日本新党
ね、日本神道ありましたね、神道先駆け、
神道先駆け
ね、あ先駆け、
神道暁っていうのもあったぞ、
先駆け後ずさりしちゃいました、
先駆け寺社先駆け政権なんてのあったよ、
あったね、
時事公とかね、
時事ばっかりでやって
た、時事公ってなったよ、
なんかコロコロ変わるから、だから本当だから選挙行ったことねえって言うから、そら行かなきゃダメだよって言ったら、
それでね、
誰が出てるか分かんねえって言うから、じゃあちょっとおいでよって言ってさ、うん、近くに公園があったら、公園とかにポスターがいっぱい貼ってあった
ら、はいはいはい、
うん、したら、この中で別にほら、誰入れろとは言わないけど、それはもちろん個人の
だから、はいはい、こういうのがあるよと。
でみたいな、したら、ああ、なんか、あこいつ知ってるみたいなのがあったから。だったらそれでもいいし、うん、だけど、うん、やっぱり自分でね、ただ知ってるだけじゃなくてね、うん、やっぱこうやって見ればさ、うん、あれ、あと選挙候補がさ、はい、来ねえんだよ、全然。
そう。
ギリギリまで来なくて、あんたしょうがない、取り行ったけど。
うん、あのね、公共施設に行くと置いてある、
うん、知ってる、
役所とか、
そこまで行かなきゃダメ、ね、で、例えば期日前投票に行くとすると、期日前投票行くとそこにあるんだけどさ、うん、その場で見て、その場で、
その場で見ても間に合わない、ね、
それじゃあさ、それでその場ですぐ投票しなきゃいけない、
それじゃねえ、
ダメだよ、
ダメ、
だからちゃんと来いよっていうね、だから新聞取ってなきゃ来ないのかなとかね、前はね、新聞と一緒に来てたのよ、
新聞とも来るよ、
ね、
うん、
でもそしたら、あの、このトークライブで宣言するときに、うん、俺のとこ来ないんだよって言ったら、あ、私のとこ来ましたよって、あ、新聞取ってるのってあれじゃないのって言ったら、うち新聞取ってないけど、うん、来ました、
俺個人的な話だけど、新聞2つ3つ取ってるから来るよ、う
ん、だったら3部ぐらい来るんだ
よ、来るよ
そう、だからそれは一ついいんだけど、だから新聞今取らない人の多いじゃないですか、すごく、
まあ、そうなんだよ、どっから削るかっていうと、うん、そこ削っちゃうんだよな、
そうそうそう、ね、今、ね、うん、ネットで全部分かっちゃうしさ、
そこ削んなよと思うんだけどさ、
うんうん、だからそういうので、だから私も取ってないけど、うちはちゃんと送ってきましたって言ったら、送ってこいやと思って、うん、でだから、まあ、自分で取りに行って、
うん、郵便受けに入ってたりするけどね、
うんうん、入ってない、
入ってないのが
入ってない、うん、まあ、これは都議会も入ってない、 その前の選挙も入ってない、
何だったんだろうね、
うんうん、ダメだね、うんうん、だから行かせないように、行かせないようにしてんじゃねえかっていうね、だからこの間のその3連休のど真ん中にさ、選挙の日を設けるっていうのもね、初めてだっつったけどさ、うん、なんでそこにするかなみたいなね、うん、だから興味のない人はあの寝ててくださいとかさ、ね、どっか2泊3日にどっか遊び行ってくださいみたいな
ね、まあ、言われ
たことあるね、うん、だからもう本当そういうのは、だからやっぱりそれは国民の目と言おうと、それはだからやっぱちゃんと、だからこそふざけんなよ、行こうよって行きました、
政治に一票参加できるって大変なことなんだよ、できなくなっちゃったらおしまいなんだから、しまい間に国のトップが決まっちゃって、言うこと言えなくなっちゃ
う、いいようになっちゃうよ、だから、ね、年金もほらさ、ね、だから、うん、その家族、遺族年金、家族年金なんていうのもさ、ご主人が亡くなっちゃった後にさ、うん、奥さんがちゃんともらえると、
うん、
ね、奥さんがちゃんとお元気なうちまでずっともらえるって言ってたのが、それがもう5年で切られちゃうとかさ、
うん、
何それ、いつの間に決まったの、そんなのっていうのはさ、だからもうそういうのがもう勝手にどんどんどんどんさ、決まってるから、興味ねえよ、政治なんて、
細かいデータはちょっと今。
うん、だけど本当ダメだよ、そういうのじゃさ、うん、だからそういうこうだったらやっぱ変えるにはね、やっぱり行った方がいいよと思って、まあ、この間ね行ってきましたけど、だからどこに入れろじゃない、それはね、はい、そこが考えればいいことであって、うん、でなんかでもそういうのをネットでちょっと発言しようもんなら、なんかすげえね、なんか炎上したりとかさ、
うん、
何なの、いや別に誰も何とお願いしますって言ったわけでもないし、うん、どこどこ入れてくださいとか言ってなくて、みんな選挙行きましょうって言ってた人がなんかみんな叩かれたりするってさ、ほんとおかしいよね、うん、だからあの芸能人でそういうのやってて叩かれたから、じゃあ自分が立候補するって立候補した人もいたけど、この間ね、
うん
うん、だけど別にそれ表あの言論の自由なのに、例えばそういうこう芸能系の人らがちょっとそういうことを口にすると、なんかこうなんかあいつ やばいやつじゃねえかとか、あいつおかしいやつだとか言ってなんか叩かれるってさ、おかしいよね、なんかね、すっげえおかしい、言論の自由は憲法で保障されてるだろうにって思ってさ、人の、まあ、人の悪口あんまり言うのはよくないけども、ただあの選挙行きましょうぐらいはね言ってもいいんじゃないのってさ思うけどね、なんか暑い中でやっぱ熱く語ってしまいますけれども、
はい、
うんうん、まあ、いろいろと情勢がどういうふうになっていくのか、まあ、今後ね、
はい、
体制も決まったと思いますので、はい、8月ですから、
8月ですね、
うん
うん
うん、イベントはいろいろある、
いろいろあるね、
あるよ、
大野さんいろいろそのところある、
ね、うん、もうね、今週からいきなりあるあの8月の3日、うん、 4日の日曜日にね、バトルフィーバー J の同窓会をやりますから、あのスーパー戦隊シリーズのね初期の、ですけども、だからバトルフランスとバトルコサックが来ますっていう、でバトルケニアの娘さんがね、今
ケニアジュニア、
そうケニアジュニア、お嬢ちゃんがね、今ご本人が入院されてるんでね、早くねもう退院してほしいと僕らも本当願っておりますけれども、でもお嬢ちゃんも今そういう声優さんのお仕事されてるんで、じゃあお勉強も兼ねてね、でだからバトルフィーバーじゃお嬢ちゃん全然生まれてもね影も形もなかったから、
そうかそうか、
だからお父さんがその頃すげえ頑張ってた話とかをね、なんかできたらいいかななんて思って、
なるほどね、
でバトルフィーバーでも、まあ、バン大輔さんと倉地成光さん、バンさんといえばね、まあ、バトルフィーバーもさることながら、人造人間キカイダーとか、稲妻マンとか ね、
機械だね、
忍者キャプターとかさ、もう東映ヒーローいっぱいやってらっしゃる方ですし、で最近映画監督になって、映画撮られた、
ほうほう、
ほんで今この間なんか賞取ったっつって、なんか宮古島行って賞もらってきたよなんつって言ってましたけども、なんかそういうね、アンドロイドとか、まあ、今で AI か、AI をモチーフにして、ちょっとそれ機械なんじゃねえのとか、いやそれとはまた違うよ、オリジナルでね、AI と人間の恋についてね、愛が可能なのかみたいなさ、そういうのを、ね、なんか、んで今
バンさん、
はい、なんか8月の3日なんだか、そういうのね、まあその話もすると思いますし、バトルフィーバー J 同好会ということで、トークショー、
トークショー、司会はもちろん、
はい、私
やばいやば
いただきますので、はい、はい、秋葉原のねハンドレットという場所でね、
ハンド
ございます、8月3日の日曜日でございます。昼の12時からかな、やりますので、ぜひお越しいただければと思います。で、あとですね、まあ、夏のイベントといいましたらこれですよ、
はい、
アニメジャパンフェスティバル2025ということでございまして、8月の9日10日と2日間やります。で9日の土曜日はスーパーヒーロースピリッツ、
スーパーヒーロースピリッツ、
はい、で10日の日曜日はスーパーアニソンスピリッツザ・レジェンズということでございまして、またレジェンドのレジェンドの方が集まるわけでございます。もう尾藤勲さんとかね、
よよよよ、
はいはいはい、
いや待ってました、
うん、あとだからクリスタルキングね、ムッシュさんとか、
も
う色は色ですね、ですね、 あとねジョジョとかね、いろいろもうジョジョ行きますよ、そういうね、で両日スーパーヒーローとスーパーニソン、両日ともに一応串田明さんがね来られる、
はいはいはい、串田明さん
ね、だもう元気にね、
あよかった、
で一緒のステージを2日間ね、やれればと思って、それを楽しみにしております。これは8月の90の2日間でございます。ZEP、はい、これは、ね、ダイバーシティの方で、
あダイバーシティ
、お台場で、はいはい、あのガンダムがいるところ、
はいはいはい、
あそこで2日間やりますので、ぜひ、ご応募いただければと思います、はい、でさらに翌週は今度は大阪公演もあるのかな、ね、だから結構関西人のね、関西勢の、関西勢も皆さんワイワイとね盛り上がっていただければと思います。それから8月の終わりでございます、8月の30日の土曜日でしょうか、こちらのショッカーツアーズといういつもやっております、
はい、
このイベントの中でのレジェンドスーツアクタートークショーという、
レジェンドスーツアクタートークショー、
はい、というのをちょっと企画しておりまして、
レジェンドスーツアクター
、はい、はい、近々 X の方でちゃんと正式に発表があると思いますので、
あの方かな、
ね、ちょっと楽しみにして、あの方やこの方、僕の方みたいなね、はい、そんな感じでございます。で、まあ、8月、そうだね、その3日、あとは前後しちゃいますけど、毎月やってます、ね、ショッカーのトークライブ、
もうおなじみの、
ね、マルヒのでかい探偵事務所は8月の2日、ね、はい、もう土曜日、大体第1土曜日に
やると、もう8月すぐですね、
はい、もうすぐです、ね、はい、だからもう今これ聞いて、あもう終わってるじゃんって可能性もあるかもしれない、
ほとんどそう
じゃん、よろしければ、ね、中野スタイム、まあ、これ毎月
有効期限2日だね、
そう、大体毎月第1土曜日やってるんで、
第1土曜日、
あじゃあ9月分も言っておきますね、
そうだね、
9月は、6日、ね、6日の土曜日にパスタイムで、はい、中野パスタイムでやる予定でございます、はい、17時から、ね、あの夕方の5時から、3時間しゃべり倒しますんでね、
本当にそうだったよね、一回お邪魔したんだ、
あそうですよ、来てくれましたよ、ね、
遠慮しゃべってんだよね、
うん、で9月の21日せっかくですね、9月の21日の日曜日はですね、はい、この、マルヒのでかい探偵事務所の関西バージョンということで、
はいはい、
神戸の
はい、
こうでまたこれトークライブ三宮でやらせていただきます、はい、9月の21日の日曜日の12時30分に阪急、はい、神戸三宮駅という駅がございますね、はい、でそこの出たところで待ち合わせて、午後の1時から
三宮駅とかさ話の腰を打っちゃって、うん、なんかあの辺でいっぱい通って ってんだよな電車がな。
阪急の場合は神戸三宮駅って言わなきゃいけないし、
JR と
JR は三宮の間に三宮の間にカタカナで乗って入る、石森章太郎ののみたいになってるっていうね、で読み方は全部三宮なんだけど、
じゃあ三宮って書いてあって三宮
全部三宮
とかなるわけね、
うん、で JR だと本当カタカナ
のが入るわけだ、
うん、で阪急は神戸三宮駅っていうね、う
ん、これはちょっと分かんないね、うん、熟達してないと、
そうそうそう、どっちなんだろう、神戸の達人がね、うん、でこれであのトークライブは午後の1時から、はい、5時まで、うん、4時間
うわ
ぶっちぎりで喋、りたいと思いますんでね、
ロンドークライブ、
はい、で9月の28日にもまた レジェンドスーツアクタートークショーやる予定でございますので、まあ、
続々と、
うん、もうまあ毎月だからとにかくいろんなイベントをまあやっていこうと、それで10月になりますと、まあ、
10月までいっちゃう、
10月までいって10月はですね、10月の12日岩船山爆破体験ツアーという、
ね、
これやりました、ま
あ、しっかりお馴染みになりました、はい、爆破体験ツアー、
そうそうそうそう、
これがあちこちで、
はい、ということで、ね、ぜひお越しいただければと思っております。で安さんは何、この間また愛知県行ってきたんって、
愛知県は行ってきましたね、6月の29日はね、うん、愛知県じゃなくてね、うん、岐阜県、
岐阜県、
岐阜初上陸、
中部地方、
大垣だから、ね、これで東海3県へ一応
なるほどなるほど
関係のイベントで、
はいはい、
回りましたね、
また堀田さんとこのイベント、
堀田さんの、
おお、そう、堀田さんのイベントってなんだよ、
堀田さんっていう方で、
そうそうそう、堀田さん誰が寺尾明のお父さんの宇野重吉の真似をやるって言ったら誰もわかんねえよって今解説をしてね、桜井長次郎さんがやってる真似なんつってもっとわかんないね、あんた時代錯誤もさ甚だし
いのノンガト、
はいはい、いいよいいよ、はいどうぞ、
はいね、
はい、どうもでした、大垣行ったの、
大垣行って
ました、大垣、あーあれだ、
初めて
行った、あ初めて、うん、俺ね通過したことある、
通過ね、
で一回降りた、大垣駅で降りる、
大垣駅ね、
あのね、うん、なんだっけ、あの関西行くのにさ夜行で行くと、
うん、
大垣で降りるんですよ、
うんうん、
夜ね10時半ぐらいに新宿を出て夜行に乗っていくと朝の7時だったか6時だったかぐらいに大垣駅に着くの、
うん、
でそこで大垣のホームで、うん、あの洗面所があるから、うん、そのホームの洗面所で歯磨きしたりなんかして、それでそこから今度は ね西明石行きだかなんかに、うんうん、乗って乗り換えていくと、
はいはいはい、
そんで大阪へ行く時、
うん、なんかそういう話聞いたことある、うん、あの夜行が止まるんだよ、ね、
そうで学生の時はさ、うん、あの新幹線代出ねえから、
うんうん、
だから自分らで夜行でね、
うんうん、
そうやって工夫してね、うん、夜出発して明け方着くなんつってね、うん、大阪行ったこと何回か行きましたよ、それでね、だ大垣ね、うん、懐かしいで大垣の、ね、あのあれでや
ったスーパーで、そうそう、
あのイオンモール、
あ今回はイオンじゃない、
あイオンじゃないんだ、
ない
んです、ほら大垣にイオンないんだ、
うんうん、あるんだ、あるんだ、あるんだ、あるんだ、あるんだ、今回はちょっと別のところ、
いろいろ堀田さんとかもいろいろ営業をかけていろいろと、
そうそうそうそ
う、うんうんうん、
あのアクアウォーク大垣っていうところでね、
ほ、
うん、
あのスーパー
駅のそば、うん、まあ、うん、基本そう、うん、商業施設、
はいはいはい、
うん、でそこでやらせてもらって、うん、またあの子供あのちびっ子、うん、職業体験
校、職業体験、また体験のちびっ子たちを黙らかして
そうそうそう、うん、で大垣っていうぐらいだから、うん、大きなガキの皆さんもやっぱり 何十人か来て、
おなじみの
ヤッサー
なヤッサー、
そうそうそうそう、
もう30年選手のリスナー
だから、そうそうそう、でやってまいりましてね、また今後もまたやって、うん、あの行きたいなと、まあ、まだあの、うん、はっきりあれですけど、うん、思ってるんで、うん、またねあの大野さんとは、ね、
はいはい、
あの今にいっぺんあの名古屋ドーム前で
練
習しました、
はいはいはい、でもあの僕の場合はねちょっと大きい声じゃないと、
うん、
あの暴れ回るんで、
いろいろとね、
暴れるからね、ま、教室みたいなところで暴れちゃうと大変なことになるから、
また、
うんうん、大きい会場の時に
今度はまたあの機会があったらぜひという感じでね、
そ、うんうん、うですか、
あのやっております、
あなるほどね、
はい、
だからあのやすさんがだからその大垣に行ってる間ね、うん、やることないからね、うん、健康診断に行ってきましたよ、
ほうほう、健康診断、
健康診断
結構やってる、健康診断
やっぱ年一で
ね、
やっぱり行っとかないとね、やっぱりね、
でしょ、
うん、
私もそう、
そうでしょ、
年一で健康診断
なんか好きそうだよね、健康診断ね、
うん、好きなの
ね、
あのみんなね嫌がるでしょ、胃カメラなんて気持ち悪いね、
面倒くせえ
とかさ、喉がおえってなってさ、なんて言うんだけどさ、もう平気なの、
うんうんうんうん、
どっちかっていうとだって自分のお腹の中がさ見られるってのはすごいよ、目の前にモニターがあってさ、
あるある、
今あの食道通りました、
あ
大丈夫ですね、ちょっとここのとこ白くなってますね、ちょっと逆流気味ですけれども、大丈夫でしょう、はい入りました、なんとツンツンとか来るんだよね、
はいはい、あるあるある、
でそんな話、
なんか健康診断初めて2回目ぐらいからそこのお医者さんね、
はいはい、
でちょっとあの事務所から指定されたところに行ってきたのよ、
はい、
そしたらあの先生がさ、ユニークな人っていうかさ、あ 大野さんなんですかつって問診するじゃない先生だから、はい、問診するときに大野さんですかっていきなりスマホを開けてさ、はい、ですね今ですとねあの胃カメラがですね通常ですと1万5000円なんですけども今日たまたまこれこういう人が来てるんであの8500円でできるんですけどどうしますかみたいなさ、
はあ、
すげえなんかあのテレショップみたいな感じで、うん、安いとか言えばいいのかなと思うの、
ね、
でもあすみません僕はあの
この値段になってます
でずっとねそうシステムをずっと語り始めちゃったから先生すみません僕かかりつけ医があの地元にいるからかかりつけ医がでいつもあの胃カメラやってくる人がいるから、うん、かかりつけ医がいるんですあそうですかじゃあ次の方だってこれだけとか思ったんだけど、うん、でもその後検査とかいろいろするじゃない、うんね、レントゲンしますとかそれこそバリウム飲んで、
はい、あバリウム
もやったしでレントゲンからそれから、うん、あの血取ってみたいな全部 、うん、やるんですけど、うん、その時にね大野さんとかってさ、うん、どっかで聞いたような声なんですよ、
はいはいはい、
でえうん、まさか、うん、いやまさかなんですけどね、うんうん、そんなわけないんだけども、
うんうん、
大野さんなんとかですよでなんかあ岩崎さんなんかなんかってなんか話してるのが、うん、どう聞いてもさ、
うん、
あの二人の共通の、
はいはいはい、
え
あちらのね
おいおいちょっと待って
わかんないとか言
うそうそうわかんない何がわかんないのかよくわかんない
みたいな
そっくりなのよ声がまさかなと思ったもちろん、ね、もちろんまさかであってあの話し出すとねやっぱちょっと方言がある方だったんで全然違うなとは思うけど
トーンが
声のトーン全く一緒だいるんだね看護師さんで
声の似た人ってのいるんだね
だからその声だけ聞きたいなと思って多分あのこういうこと話をすると中野のある病院なんですけどみたいな、そこにいてあれあの声が聞けるんじゃないかなって、
ね、あのよく聞くと、うん、あの山田康夫さんじゃなくて栗田寛一だったみたいな
そうあらららららみたいな、うん、いやでもね他人のあれそうなるんじゃないけど声でもね、うん、一時期さ、
うん、
ケーキ屋さんかなんかに、うんいる、うん、あの店員さんが、うん、むっちゃくちゃ大山信代さんに声が似てて、
ああ
で喋り方もだからもう喋り方もその人に似てるわけ。だからモノマネしてるっていうぐらい、
ああそうかそうか。
今日はなんとかですよ。
出たバームクーヘン。
そうか美味しいのよみたいな普通に喋ってる。
表情みたいな。
うん、でそれが。新宿のさたまたまケーキ屋の前通ったらあれその声が聞こえてさ、うん、あこの人ここにいるんだって毎回いるわけじゃないけどたまたま偶然通ったらこれ絶対大山信代さんのあの人であの人だよなと思ってさ今日あれが美味しいわよみたいな言っててああと思ったけどだから別に意識してなくても似て声の質が似ている人っていうのはまあね、うん、いるんだよねで信代さんの場合はさあの喋り方も似てるからさ、はい、だからテレビでも話題になったけどさらにこの看護師さんはね、
う
ん、あの喋り方はやっぱり方言がちょっとなんとかねっていうイントネーションがちょっと違ったからさあれだけど声の質がもう全く一緒で、うん、なんかちょっとあの検査入院しないあの、ね、検査してる間になんかつまんねえなと思ったんだけどなんか耳で聞いてたけど
つまんねえなって
健康診断なんか面白くねえやん
そう
退屈だよ、
まあ、
だけどその声聞いてたけどちょっと
なるほど
これでリスナーとか来たらウケるだろうなと思ったらちょっとプッて吹きながらね
なるほど
ちょっと面白かったですね、うん、でおかげさまであの全部あの異常なしで帰ってきたんでまあよかったな
と
思いましたもう異常なしでいいんですよ本当だから暑くなりますから熱中症なんかも
困り
ましたね、
う
ん、だからこのとにかくお互い元気です
本当に、
うん、まともにねこう頑張って
もうね、うん、そう何もないのはね何よりよ
そうそうそうね
本当にも
はいということで、まあ、この夏も、
はい、
やさ一緒に、ね、
あもうお時間
そうね落語に時間食っちゃったから
ありがとうございます、はい、どうもあとがよろしいようでうまいねどうも